今日の説教題は一つの飯と多くの賜物です。エフェソ信徒への手紙を読んできていましたが、数週間さまざまな事柄が間に入り、3章まで行きましたけれども、今日は4章になります。4章全体を読んでいきます。聖書の箇所はプロジェクターに書かれていますので、ご参照ください。そしてまた、エフェソってどこだっけとか、エフェソ信徒の手紙ってどんな手紙だっけとか、忘れられた方々もおられるかもしれませんし、今日初めて来られた方もいらっしゃいますので、イントロダクションとしてそれをお話をしていきます。エフェソ信徒への手紙の4章をお読みしていきます。エフェソってちなみに場所ですからね、今のトルコになります。教会がそこにありました。エフェソ4章の1節から終わり32節までお読みいたします。ですから、主の囚人である私はあなた方に勧めます。招かれたあなた方はその招きにふさわしく歩み、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように熱心に努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれたのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つです。すべてのものの父なる神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられます。しかし、私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこでこう言われています。高いところに登るとき、捕らえられたものを引いて行き、人々に贈り物を分け与えられた。登ったというのですから、低いところ、地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りて来られた方ご自身が、すべてのものを満たすために、あらゆる天よりもさらに高く登られたのです。そして、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師としてお与えになりました。こうして聖なる者たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を作り上げ、ついには私たちすべてが信仰と神の子の知識において一つとなり、完全なものとなって、キリストの満ちあふれる成熟した年齢に達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなくなり、人の悪巧みや騙し、惑わす策略によるどのような教えの風にももてあそばれたり、振り回されたりすることなく、愛をもって真理を語り、頭であるキリストへとあらゆる点で成長していくのです。キリストによって体全体は支えとなるすべてでつなぎ合わされ、一つに結び合わされて、それぞれの部分は分に応じて働いて、体を成長させ、愛のうちに作り上げられていくのです。ですから私は主にあって語り、厳しく命じます。あなた方はもはや異邦人が虚しい考えで歩んでいるように歩んではなりません。彼らの知性は闇に閉ざされ、内なる無知と頑なな心のために神の命とは無縁なものとなっているのです。彼らは感覚が麻痺し、放縦に身を任せ、欲望のままにあらゆる汚れた行いにふけっています。しかし、あなた方はそのようにキリストに学んだのではありません。あなた方は真理はイエスのうちにあるとキリストについて聞き、キリストにおいて教えられたはずです。ですから、以前のような生き方をしていた古い人、すなわち情欲に惑わされ、堕落している人を脱ぎ捨て、心の霊において新しくされ、真理に基づく義と清さのうちに神にかたどって作る新しい人を着なさい。ですから、偽りを捨て、一人一人が隣人に真実を語りなさい。私たちは互いに体の部分だからです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。また、悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働く者はもう盗んではいけません。むしろ、労苦して自らの手で真面目に働き、必要としている人に分け与えることができるようになりなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。口にするなら、聞く人に恵みが与えられるように、 その人を作り上げるために必要な良い言葉を語りなさい。神の聖霊を悲しませてはなりません。あなた方は聖霊によって贖いの日のために勝因を受けたのです。恨み、憤り、怒り、わめき、冒涜はすべて一切の悪意とともに捨て去りなさい。互いに親切で憐れみ深いものとなり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。以上です。次をお願いします。エフェソ信徒への手紙ですが、エフェソがどこかというと、イタリアのあたり分かると思います。またイスラエル、今戦争が起きているのでよく見ていると思います。そして南アレキサンドリア、これエジプトですね。この地中海のこの右側といいましょうか、東側の方、今はトルコになっていますけれども、この聖書が書かれた時点では1世紀、ローマ帝国でした。地中海沿岸はすべてローマ帝国の地域でした。その中でこの地域を小アジアといいますけれども、その中の首都、アジア州の首都であったのがこのエフェソス、大きい町でした。そして繁栄していました。アルテミスの神殿があり、宗教的にも非常に重要なところでした。キリスト教は生まれたばっかりで、パウロは3回の伝道旅行をして行きました。その中2回エフェソスを訪問しています。第1回目の時は行かなかったんですけど、2回目の時にはギリシャにアテネってありますね、あの赤いマークの左のところにアテネってありますけど、アテネから高速道路で1時間ぐらい行ったところにコリントという町があります。アテネにもパウロは行きましたし、コリントにも行き、1年8ヶ月滞在しています。その後に船でエフェソスに彼は、コリントから向かって行きました。その時は短い滞在でした。それが第2回の伝道旅行。パウロは第3回目の伝道旅行も行っていますが、この時はエフェソスに2年以上滞在したということが分かっています。ですからエフェソスっていうのは彼にとってすごく親しい大切な教会でした。で、この手紙を書いた時、パウロはローマにいました。ローマに行き、捕らえられて皇帝ネロっていうのを聞かれたことあるかもしれません。まあ、悪名高き皇帝ですけれども、最終的にパウロはネロの時に殉教します、殺されます。ペテロも皇帝ネロの時に殺されたと考えられていますけれども、その獄中にいました。獄中にいて、まあ、あんまり自由に移動することはできず、いろんなことを考えながら、なのでこのエフェソ信徒への手紙には非常に深い思索が反映されています。そしてエフェソの近くにコロサイというところがありますけど、コロサイの教会にも手紙書いてますが、そこでも問題があり、エフェソの教会にも回覧用の手紙としてこれを書いたと考えられています。そして次をお願いします。エフェソですけど、これはエフェソの町ですね。これ私が撮った写真だと思いますが、エフェソに一度行きました。もうこの当時のエフェソの町っていうのは海岸沿いだったんですけど、1世紀には川からの水だと思いますが、堆積が進んで今は海岸から少し入ったところになっています。次お願いします。で、かつての町の通りもきれいに残っています。そしてまた次をお願いします。次は図書館ですけども、左側は図書館ですが、大きい町だったと思います。そして競技場も残っています。次お願いします。そしてこれは今の様子ですね。観光客が来ているかつての、まあ、古代都市エフェソスです。で、クリックを押してください。そうすると昔のイメージができるかと思います。まあ、こんな感じだった。そしてキリスト教の教会の歴史の中でもエフェソス公会議というのは重要な会議で、次お願いします。それが行われた教会の後も残っています。エフェソス教会議は、 431年だったと思いますが、ここでもう三位一体が定まっていたんですけど、イエス様の性質、神としての性質と人としての性質はどう関わっているのかというのを論じられたのが、この431年のエフェソス教会。この町が重要だったということもあり、ここの教会でそれが論じられました。次お願いします。この教会も行ってきました。こんな感じで、右側の洗礼槽なんですけど、ここで洗礼を受けた跡が残っています。続いてお願いします。そして、このエフェソスには使徒ヨハネが、ヨハネ福音書を書いて、ヨハネが、十字架のところに彼はいたわけで、マリア様もいました。でマリア様には、そこにあなたの息子がいますと、イエス様十字架にかけられた状態で言われました。ヨハネには、そこにあなたの母がいますと言われて、ヨハネはマリア様を引き取ったという記述があります。そして1世紀にローマ帝国によってイスラエルは滅ぼされ、流浪の民になります。1900年間流浪の民になる。イスラエルが建国したのは第二次世界大戦後のことです。そして今イランとのいろんな問題っていうのは、それに端を発してるんですけども、国が滅ぼされたということもあり、ヨハネはマリア様と共にこのエフェソスに移っていったという伝承がある。それがエフェソスです。次お願いします。そのヨハネの名前が冠せられた教会、ちょっと離れたところになりますけども、これがそこです。そこも訪問してきました。これがエフェソスです。そして次お願いします。キリスト教的な歴史的な流れ、神が全てのものを作られました。天地創造されました。宇宙全体を神が作られた。6日間によって、6日間をかけて神は天地創造されました。この1日1日って24時間と考える必要は必ずしもありません。しかし神が段階を追って6日という日をかけて天地創造され、最後に人を作られた。全てのものを神は愛を持って作られました。そして7日目に休まれました。だから1週間は7日になったわけです。そしてアダムとエバが作られた時に、アダムとエバは与えられた自由を、神は自由を、完全な自由を私たちに与えてくださいます。皆さんに与えてくださいます。神はこうしてほしいと思う思いを持ってらっしゃいますけれども、我々がそれに自発的に従ってほしいと思っておられるんです。だから私たちが嫌だって言えば、神はそれを傷つかれますけど、お許しになるんです。それによってアダムとエバは神から離れていきました。それを堕落と言います。でも彼らがもう一度神のもとに帰ってこられるように、そして神が作られた全てのものはアダムとエバの罪によって堕落をしました。あなたの故に地は土地は呪われたものとなったと神はアダムに言われた。その宇宙全体を神は回復して行かれます。それがここで記されている一番右の新たな天と新たな地です。いわゆる天国というふうに俗に呼ぶ言葉が聖書の中で、新たな天と新たな地という言葉で表現されています。しかしそれをするためには長い準備が必要でした。救うとすぐに定められましたけれども、長い準備をかけて神はイスラエル民族を起こし、その中から救い主が生まれてくるようにされた。その救い主イエス様が来られたのがクリスマスです。今から約2000年前。そしてイエス様が聖人となり、人々を教えたのが3年間、その最後に十字架にかけられて殺されました。イエス様は人々を愛し抜き、そして人々を教え、守り導き、癒されました。しかし人々はイエス・キリストを十字架にかけて無残な殺し方をしました。しかしイエス様は人々を愛し抜かれました。最後の最後まで。その救い主、金曜日に殺されましたが、日曜日に父なる神はイエス様復活された。それがイースターです。イエス様が生まれたのがクリスマス。そして我々はその後の段階にいます。主の日というのは、クリスマスはファーストカミング、イエス様最初に来られた時。しかし主の日は、神は裁きを行います。裁きっていうのは、期末試験みたいなものです。ちゃんと勉強している人にとってはダブル A を取るチャンスです。だけどずっとサボってた人にとっては、これ大変なことだということになるわけですけれども、神は白黒はっきりさせる時を持たれます。だけど愛と憐れみを持って裁きをなさいます。そして新たな天へと私たちを招いてくださる。このエフェソ書を理解していく上で、この全体像を頭に入れておく必要があります。そして全ての人は神に招かれています。この新たな天と新たな地へと生涯を終えた後に行くように。そしてこのエフェソス、 その教会に対してもそのことが記されています。今日の説教では一つの飯と多くの賜物ですけれども、神によって召されており、新たな天と新たな地へと向かっていくように召されている。そしてさっき祈りました、主の祈り、御心が天で行われるように、すなわち神の愛と平和、憐れみが天において完全に実現しているように、この地上においても神の愛と憐れみ、平安、恵み、深さが実現するように召されているんです、私たちは。だけど与えられているギフト、能力、関心は違います。多くの賜物を持ちながら協力をして、平和が実現されるように、愛が実現されるように、恵み深さが実現されるように神は導いておられる。そのことをこのエフェソ書でパウロは書いています。覚えるべきこと3つお話ししていきます。1番目、Oneness in God's Love、 神の愛のうちにおける一致ということです。今日は4章をお読みしましたが、3章までは偉大な神の真理について語っていました。まあ、4章もそういう部分あるんですけど、で4章からはじゃあその計画を行うために、それぞれ神を知る者はどのように生きたらいいかというのが書かれているんです。それが4章の内容です。もう一回読みますと、4章の1節からね、そういう気持ちで聞いていてください。ですから主の囚人である私は、これはパウロのことです、ローマのに投獄されていたから、イエス様のゆえに、あなた方に勧めます。招かれたあなた方はその招きにふさわしく歩み、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つよう熱心に努めなさい。とあります。体は一つ、霊は一つです。これキリストの体。そして聖霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれたのと同じです。主は一人、主イエスキリスト、神は一つなるお方です。信仰は一つ、洗礼は一つです。すべてのものの父なる神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられます。これある意味で抽象的な表現ですけれども、ある意味と言いましょうか、完全に真理を美しい形で表現しています。クリスチャンの招きは一つです。神の御国に向かって、天の新たな天と新たな地に向かって、この地上において生き、キリストの体を立て上げるということ。そして神の御心がなるように、愛と憐れみ、平安、許し、寛容さ、それが実現するような生き方をする。そのために教会はキリスト教学校を作り、そして病院を作り、孤児院を作り、2000年間歩んできたわけです。イエス・キリストは世の分断を一つにしていきます。これキリスト教という宗教というよりも、神への愛、神の御心がなることを求める思い、神を愛し、隣人を愛しながらそれを実現していくということです。この箇所で、パウロは三つ重要な言葉を用いています。さっき、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示しとありました。これらの言葉、ちょっと説明していきます。謙遜。謙遜という言葉、新約聖書ギリシャ語で書かれていますけれども、キリスト教が始まるまで、ギリシャ語での謙遜という言葉は徳ではなかったんです。いい言葉じゃなかった。もう、だらしない人、軽蔑される人、謙遜な人、まああの人いてもいなくてもどっちでもいいよって、無視していいよっていう意味で使われていました。しかし、イエス・キリストが謙遜さをお示しになって、そしてそれはキリスト教的な徳になっていきました。自分の足らなさを知り、そして神の前に謙虚に生きるということ。それはクリスチャンとしての徳です。キリストと比べるときに自分の足らなさっていうのは明確になっていきます。また柔和という言葉が使われていました。古代ギリシャのアリストテレスは柔和というのを2つの極端の中庸というふうに記しています。一つは全然怒らないこと、でもう一つはいつも怒っていること。皆さんはどちらが近いでしょうか。怒りっぽい人いるかもしれません。あるいは全然怒らない優しい人もいるかもしれません。その間という意味で柔和ということをアリストテレスは使ってるんですけれども、この言葉にはもう一つの意味があります。で、私この意味すごい好きなんです。 これはプラウスという言葉なんですけども、ギリシャ語では完全に飼いならされた、そして訓練された動物という意味です。ライオンのような力を持ちながら、すなわち、はい、わかりました、僕柔和ですという感じじゃなくて、激しい力を持ちながら、その主人のためだけにそれを用いるように訓練された動物という意味で使われてるんです。イエス様は柔和なお方でしたけど、イエス様は力がないお方ではなかった。ただ、父なる神の御心以外のためにはその力をお使いにならなかった。だから我々の中に野獣の思いがあっても、その力があっても、神のためにだけそれを用いていく。それがここで言う柔和という言葉のもう一つの意味なんです。そしてもう一つ、寛容さ、あるいは忍耐という言葉が使われています。寛容というふうに訳されてますけど、忍耐とも訳せる言葉です。これは決して屈しないスピリット。そしてそれは、例えばね、子犬がキャンキャンキャンキャン言って大きい犬に噛みついたりしてるとします。で、大きい犬は子犬を本気で噛んだら子犬死んでしまいます。それ分かった上で、噛まれても何もしないで黙って見ている姿を表す言葉、報復を拒む精神というふうに表現した人もいます。噛まれてもやり返さない。で、この言葉は新約聖書で神についてしばしば使われている言葉なんです。イエス様は力がなかったわけではない。だけど、あれだけやられても、十字架にかけられても報復しようとしなかった。そしてその痛みをご自分の上に受け取られて人を許していった。それがここで使われている寛容さ、忍耐という言葉なんです。それを、神を知る者はそのような生き方をしなさいというふうに語っているんです。すべてのものの父なる神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられます。それを信仰を通してみるんです。そして平和の絆でつながれていくということです。神はすべての人の上におられます。神はすべての人を作られました。その人がそのことを意識していようといまいと、神はすべての人を愛し、すべての人を作られた。今も愛しておられます。クリスチャンであろうとなかろうと関係ありません。そしてすべてのものを貫き、すべてのものの内におられる。神はまた日本文化の上におられます。文化は人が作るものですけれども、神の影響力というのも当然あります。それを貫き、またその内にもおられる。それを見ていくということです。そして私たちは天の希望という、最終的に神が作られる、回復されるものを見ながら、この地においてキリストの体を立て上げていく。主の祈り、先ほど祈りました。神の御心が天になるように、地においてなりますようにと祈りました。神の性質が天において実現しているように、この地においてなるように。で、それは全ての世界中の、全ての世界の人口の3分の1弱がクリスチャンです。宗教としては一番大きいものです。その全てのクリスチャンが御心が天になるように、地になりますように、主の祈りを祈ります。だから、これ本気で求めていったならば、地における平和っていうのは実現していくと思います。本当に神の御心を求めていくときに。そして、我々がそれを願っていくときに、実行していくときに、まずは地域教会から、それぞれの教会でそれを行うことが必要でしょう。あるいは教会を、地域教会を超えて、その県とか地方の教会においてそれがなるように、その国においてそれがなるように、また国境を越えて、すべての神の民が平和を作り出していくということを求めていくときに、それはなっていくんです。また、新約聖書で、信仰は一つですって今ありましたけど、ここで何々、私は何々を信じますという、その信仰告白という意味で使われていることはほとんどありません。新約聖書では、信仰というのはイエス・キリストへの完全な献身、イエス様を愛して歩み方を意味しています。ですから、それを実現しようとしていくときに、 私たちは地において御心がなるような歩みをしていくことができます。2番目に覚えるべきこと、それ今は神の愛のうちに私たちが一致していくということを申し上げましたが、2番目は我々が神からいただいた愛を用いて我々の互いの愛のうちに使い合っていくということです。サーバントリーダーシップという言葉もありますけれども、キリストは私たちに仕えてくださいました。7節、私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。我々は一つの飯に招かれてますけど、それぞれの性質だとか能力だとかバックグラウンドとか関心はみんな違います。でそれぞれの分野で仕えていけばいいんです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧師教師としてお与えになりましたとあります。こうして聖なる者たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を作り上げ、ついには私たちすべてが信仰と神のこの知識において一つとなり完全なものとなって、キリストの満ち溢れる成熟した年齢に達するのですとありました。イエス様は天に上がられました。地上において十字架にかかられ復活された後天に上がられました。そしてそれによってイエス様は世界中のすべての人々に届いていくことができるようになりました。ペンテコステの時に聖霊が下ってきた。世界中のすべての人たちにイエス様は届いていくことができるようになりました。私たちはそれぞれ異なった能力を持っています。例えば歌うのが上手な人、計算が得意な人、ピアノが弾ける人、絵が描ける人、神が与えてくださった能力があります。それを神のために用いていくときに、霊的な意味での賜物として用いることができるんです。上手に話すことができる人が神の愛について話すときに人々の心を神へと向けます。上手にピアノを弾ける人が神への賛美としてそれを弾くときに人々の心は神へと向かっていきます。与えられている能力って皆さんあります。神が与えてくださったそれを神のために用いていくんです。そして俺ってグレートだろっていうんじゃなくて、人々に使えるためにそれを用いていく。その時に神は喜ばれるんです。神の性質に従った生き方をしていく時に神は喜ばれるんです。そしてキリストによって体全体は支えとなる全ての節々でつなぎ合わされ、一つに結び合わされて、それぞれの部分は分に応じて働いて体を成長させ、愛のうちに作り上げられていくのですと記されています。だ自分の賜物に従ってそれをやっていけばいいんです。他の人と一緒に自分ができることをしていく。そしてすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられますと神は言われた。だから神の性質を求めている人っていうのは洗礼を受けたクリスチャンだけではない。洗礼を受けてなくても皆愛することを求めます。皆恵み深いことを求める。皆礼儀正しいことを求める。でそれは評価されるんです。一つの例えを挙げましょう。大谷翔平選手、先週だか先々週だかデッドボールをぶつけられたの知ってる人いますか？知ってますね。彼は報復試合みたいになって、メジャーリーガーってそういうことやるんですね。ぶつけられたらぶつけ返すっていうのは やるんです。そしてそれも危険試合みたいな宣言が出されて、この彼もね、一回ぶつけられて、二回目9回かなんかに161キロのボールぶつけられたんですね。普通、もう乱闘になる場面です。普通だったら常識的に。で、彼は一塁、すっごい痛かったけど、一塁側に向かっていって、もう乱闘に出てこようとしてる仲間たちをこうやって抑えるんです。抑えていって一塁に行き、一塁手と談笑をし、敵側のベンチに行き、敵側もぶつけられた人いるわけ。そこにいて笑顔で語りかけている。それによって乱闘にならなかったんですね。そしてそれは称賛されました。あの人は、大谷選手、グラウンドにゴミが落ちたら拾う人です。で、そういうことって称賛されるんです。神はそういうの喜ばれるんです。やられてもやり返さないで平和を作っていくスピリットっていうのは、彼はクリスチャンでないと思いますけど、神の性質に従った生き方なんです。 で、そういう人たちを大切にし、そういう人たちと共に歩み、そういう歩みを大切にしていくことって重要なんですね。なぜならば、すべての人は神によって作られてて、そういうこと本当大切だなって思うんです。その心に語りかけていくこと。神を愛し、隣人を愛する生き方っていうのは、皆が評価します。だから、こうあるべきとか、教義で固めて枠を作って人を裁くことをしないということです。神の御心が天でなるように、地になることを願い、実践する。謙虚に、忍耐強く、愛を持って、そしてそういうことをしている人を認めていく、素晴らしいということを評価していく。で、自分もそうなれるようになっていくということです。3番目、最後に、神の御心がなっていくために、一つの飯に召していただいて、多くの賜物が与えられる私たちは、新しい人を着るということがここで語られています。22節から。ですから、以前のような生き方をしていた古い人、すなわち情欲に惑わされ堕落している人を脱ぎ捨て、心の霊において新たにされ、真理に基づく義と清さのうちに神にかたどって作られた新しい人を着なさい。ここで、もう以前のような古い人を脱ぎ捨てて、神に形取って作られた新しい人を着なさいというふうに言ってます。まあ、イメージとして、お風呂入るとき、もうこの暑いとき、シャワー浴びてお風呂入ったりすると、古いのを脱ぎますね。もう着たくないですね、それ。で、綺麗になって、これしばしば洗礼のイメージで使われます。古いのをもう捨てて、綺麗に、神によって綺麗にしていただいて、新しい服を着ていく。神によって形作られた新しい人、それは愛、許し、恵み深さ、忍耐強さ、優しさ、礼儀正しさ、そういう生き方をしていきなさいということなんです。天の御国っていうのはそういうところなんです。神の性質が満ちているところ。神は愛なりと言います。神は何をされる時も、愛以外の動機でされることは絶対にありません。あなたは神から見捨てられたと思ったことはあるかもしれませんが、それは誤りです。神があなたを見捨てることはない。あなたが神から離れることはあります。だけど、神から離れていくことはない。神は愛であり、忍耐強く、恵み深く、憐み深く、清く、私たちを導いてくださる天の父です。その性質が満ち満ちているところが、新たな天と新たな地、私たちが招かれていくことを心から望むところ。この地において、そういう生き方をしていくんです。自分たちに与えられた賜物を用いて、バックグラウンドを用いて、性質を用いて、それが真理に基づいた、神によって形作られた新しい人を着て生きるということなんです。で、古い生き方の例として出てるのはね、心の固くなさという言葉が出てます。これは、ポロスという言葉から来ている、ギリシャの言葉から来ている言葉で、ポロシスという言葉が作られてますが、それの意味はどういうものかというと、もともとは大理石よりも硬い石を意味していました。それが医療で用いられるようになっていったそうです。で、関節に形成される石灰化した物質を表すようになった。また、骨が折れた時に、くっつく時に形成される骨膜を表すようになっていきました。そして、その後に感覚のすべてを失ってしまう硬直した、まあ、心、それを表す言葉として、この心の固くなさというのは使われるようになったということなんです。だから、悪いことをしても全然良心も痛まない、困ってる人を見ても心は動かされない、という硬い心、悪いことをしてもごめんなさいって言えない心、だって向こうが悪いんだから、という硬直した心になりうるんですね、私たちは神から離れているときに。これを柔らかくしてくださる唯一の方は聖霊です。神の聖霊だけが私たちの心を柔らかい、血の通った心にしてくれることができる。そして、アセルゲイヤという言葉も使われています。プラトンは、古代ギリシャのプラトンですけど、これ、恥を恥としない感覚というふうに定義しています。あらゆる、また別の人は、あらゆる快楽への準備体制と言っています。悪いことをすると、恥ずかしいことをすると、ああ、悪かった、恥ずかしいと普通思いますけれども、心が石のようになっていると、そして罪に支配されていると、もう全然罪悪感もない、普通、品位もない、他の人のものを盗んでも 壊しても構わないと考えていくようになっていく。だから盗んでももう盗みしちゃいけませんというふうに言ってる。盗みが普通に起こっていたんです、この時代。特に、お風呂とか行った時に、お財布とかあったりして、そこから、くすねたりするっていうのはよくあったようです。そういうのをキリストと共に脱ぎ捨てて、神と共に歩む、神の御国に向かって、それがここで語られていることなんです。で、そのために必要な一番大切なこと、神への祈り、そして今日も聖餐式があります。聖餐式は最後の晩餐を覚えて行う聖霊祭。イエス様は余すことなくご自身の愛を弟子たちに表されました。弟子たちの足を現れ、使えられました。私が何をしたかわかりますかと聞かれました。先生とか師とか私のことを呼んでもそれは正しいです。その私があなた方の足を洗いました。だからあなた方は互いに使い合いなさい。そう言われたんです。イエス様最後の晩餐で余すとこなく弟子たちに愛を示されて、翌日は十字架です。十字架にかけられ、茨の冠をかぶせられ、鞭で打たれても人々は愛し抜かれたんです。死の瞬間まで。そのキリストの愛を覚えるということです。それが毎週毎週の礼拝で祈りを捧げ、賛美を捧げ、聖書から学び、そして聖餐をいただく中でそれをしていくんです。私たちはそうだった、イエス様そこまで愛してくださった、心を固くなにしちゃいけない、柔らかな心で悔いを改めて罪を告白して天の御国に向かってこの地上で生きていく、それが神を知る者の生き方です。この方の愛の上に教会は一つになります。世界中のキリスト者はこの方の愛の上に一つになっていく。この方の愛の上に神を求める人たち、クリスチャンでなかったとしても、戦争を終わらせようと思う人たち、フェアに生きようと思う人たち、困っている人を助けようと思う人たちと、私たちは一緒に働くことができるんです。人が健康であるためには、心の平安が必要です。そして体の健康も必要です。すべての部分が痛みがなくて、きちんと動くことが必要です。走ったり、テニスしたり、野球したり、全部それ必要です。同じように教会はキリストのもとで全ての部分が動いていきます。だからイエス様とつながって、そして心がイエス様とつながり、一つ一つの部分がイエス様でつながることが大切です。怒りについてもこの箇所を記していました。怒っても日が暮れたまま怒っていてはいけませんとありました。怒る人いますね。で、正しい怒りっていうのはあるんです。無視の怒り、自分のためじゃなくて他の人のための怒り、義憤っていうのがあります。イエス様もそれ持っておられました。イエス様が人を癒そうとした時、手が苗えた人を癒そうとした時に見張ってる人がいました。安息日にこいつは癒しをやった、これ罪になる、見といてやろうと思って見てる連中がいました。イエス様、安息日に人を癒すことは正しいことじゃないのかと言って怒られたんですね。イエス様は神の宮がエルサレムの神殿がもう商売道具に使われているのを見て、それ怒られたんです。ここは清い神の祈りの家でなければならないと。怒ってもいい、正しい怒りであるならば。しかし、それすらも日が暮れたまま、翌日まで持ち越さないとかさ、夜寝るときには神にその怒りを差し出して、罪を告白して、神様、平安のうちに休ませてください。と祈るんです。そして人とぶつかった時は即座に和解してください。待っていいことは何にもないです。できるんだったらすぐに和解してください。さっきはちょっと言い過ぎました。言ってください。修復の可能性は待てば待つほど低くなります。そして悪魔に機会を与えることになります。だからクリスチャンも戦うことあるし、怒ることあるし、ぶつかることある。だけどすぐに和解をしていく。柔らかい心で悪魔に機会を与えることなく、聖霊を悲しませることなく。そうやって神と共に天の御国に向かって地上において歩んでいく。神はそのような生き方へと召してくださいました。そして多くの賜物を皆さんに与えてくださっています。そのことを覚えて、この週を歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちを愛し、 恵みのうちに私たちを導いてくださいます。私たちが心を柔らかにし、決して固くなにすることがありませんように、あなたに心を開き、あなたの愛を受け取り、今日の日を、そしてこの週を、神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛しながら歩ませてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。